ローマの信徒の手紙第15章の1節から6節。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めとを学んで希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの御霊たる神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて私たちの主イエスキリストの神であり父である方を称えさせてくださいますように。明日は北九州の YMCA で講演がありまして、小倉に行ってきます。YMCA を、一つ講演すると次々に YMCA に呼ばれてきまして、大体ですね、講演の内容ももうパレスチナの話と震災の話をしてください。でそれいいんですけど時間なんですよね。あるところでは30分、あるところでは90分、今回はですね3時間ありますって言われて、3時間ですかっつって、でそれを自由に使ってくださいって言われて、もうですね30分って言うともう凝縮してほとんど話せないんですけどですね、3時間あってもなと思うんですね。でも講演をですねもうだいぶやってきててですね、分かったことはですね、パレスチナの話もその震災の話もキーワードは一つで、それは希望ということなんですよね。被災地でもそうですし、パレスチナの悲惨な状況の中にあっても希望なくしたら終わりというですね、絶えずその中にはみんなが持っているのは何かっていうと希望を持ち続けている。明日は政権が変わっていいようにですね、なるかもしれないという希望だったりですね、将来自分がこのですね、大人になってこの国をですね、なんとか平和に導こうとする、その希望であったりですね、被災地においてはですね、明日はですね、復興住宅ができてそこに入れるという希望だったり、そう思うと希望というのはなんて言うんでしょうね、あまり感じたことはないですけど、極限の状況の中においては希望こそがやっぱり人間を支えていくものじゃないかなと思います。そう思うとコリント書にあるように信仰と希望と愛、この3つは永遠に残る、多分その中に希望が入っているというのは多分そういうことかなと思いながらいつも講演をしております。で今日はパウロは聖書から忍耐と慰めを学ぶということを、教えていますし、それこそがですね希望を持ち続けることになるのだというふうに、言っています。イエス様の御言葉から私たちは多くの慰めを学びます。その中には忍耐も学びます。神様の恵み愛を知るために私たちはやっぱり忍耐ということも学ばなければならない、そうパウロは言っているのです。試練が与えられるとき御言葉を学んで慰めを与えられて、そこから神様のいただける希望、それを見出していくのだということなのでしょう。そういう思うとイエス様というのは私たちに忍耐とか試練とか、そういうことをですね与えられますけども、必ずその中に慰めと希望を持って私たちに接しておられる、このイエス様の御言葉に従っていけば必ず希望をいただけるという、そういうことではないかなというふうに思います。私もあんまり行ったことはないんですけど、ディズニーランドにですね、何回か行ったことがありまして、娘たちは本当によう行きますですよね。やっぱり楽しいんでしょうね。私楽しくないことはないんですけど、並ぶのが嫌なんですよね。本当に無駄な時間だなと思うんですね。で、いつも人がいっぱいなんですよね。で、新しいアトラクションができると長蛇の列になっていてですね、その2年前行った時もですね、新しいアトラクションどうしても乗りたいって娘が言いますから行ったんですけど、長蛇の列だったんですね。そして最高3時間半待ちですよね。で、 しかもあそこ今よく考えられていて、先になんかこう予約券取っとくと待たずに乗れるっていう、それもですね3時間待ちなので、もうそれの発見もない。だから乗りたければ3時間半待てっていうですね、でどうしようと思ったんですけど、でもどうしても乗りたいっていうので3時間待つことにしたんですよね。で、まあ、よくできてるんですよね、あそこね。ちょっとずつちょっとずつ動くから待ってるっていう気持ちが少しどんどんなくなってくるんですね。でも感心したのはですね、小さい子供たちも文句を言わずにですね、3時間半待つんですよね。なんだろう、普通だったら絶対待てないところを、なんで子供たちが待ってるかっていうと、その先に楽しいことがあるって知ってるからでしょうね。まあ、そこにですね、楽しいことがあるっていう希望を持ってるんだろうなと思うんですね。ただ待ちきれないっていうことがあるんですよね。で、入場ゲートのそばに来た時にですね、もうすでに3時間待ってるんですね。で、前にいた子供がですね、そのスタッフのですね、お兄さんにですね、聞いたんですよね。このアトラクションですね、何分乗れるのって、その一周して、で、まあ、3時間待ってるわけですから、何分乗れるのって子供が聞いた時に、そのお兄さんが何て答えたかっていうと、聞かない方がいいよっつって、聞かない方がいいよって、これだけ長く待ったんだからですね、今それを聞いてしまってがっかりしない方がいい、その希望を持ち続けて乗って楽しんだ方がいいよって言ったんですね。おお、面白いこと言うなと思ったんですね。これだけ待ったのに、と思ってがっかりするよりも、そんなこと知らずに楽しんできた方がいいんじゃないの、これから始まる新しいアトラクションをしっかり楽しんでねって言った時に、すごい清々しい思いがしてですね、あと30分待とうという気になったんですね。で、楽しいことがあるという希望を持たせることだけではなかったんだろうなと思うんですね。そこに何かですね、その子供がですね、ワクワクするようなですね、そのワクワク感をですね、無駄にですね、こうがっかりさせることがないように、そういう発言だったんだろうなと思って、すごい感心して聞いておりました。まあ、神さんの救いもですね、必ずある、必ず救いがある、喜びがあるんですね。その必ずあるということから、やっぱり私たちは希望を持つことができるんですね。なんだではなくして、必ずある。まあ、先には必ず神様が私たちに与えてくださる救いがある。まあ、過去を見つめていくよりも、先の希望を見つめていく、そのことの方が大切じゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちにはイエス様が共にいてくださり、救いの望み、また希望を与えてくださっています。どうかその希望のうちに生きることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また悩みのうちにある者、絶望において困っている者には、イエス・キリストの御言葉から希望を受けることができるように、また病床にある者には、あなたが豊かな癒しの御手を差し伸べてくださいますように。今日も与えられた働きをなすために、私たちに聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。